皆様こんばんは、トリートメントあっくんです。大阪の堺市で複数の美容メニューを取り入れたプライベートサロンをしております。ボディやフェイシャルエステ、まつエクまつげパーマ、ジェルネイルなどなど、一度のご来店でまとめてお手入れができちゃうので、お忙しい方にもぴったりのサロンです。あっくんラジオ、本日132回目の配信です。この番組は不定期で配信しておりまして、各種ポッドキャストからも聞いていただけます。はい、今日は2026年1月28日水曜日でございます。皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。はい、では今日はですね、前回の続きで Apple TV で配信中のプルリブスという SF ドラマを取り上げて喋っていこうと思ってます。で、前回はネタバレなしで喋りましたので、今回はもうネタバレありでがっつりと内容の方に触れていこうと思ってます。よかったら最後までお付き合いください。あっくんラジオスタートです。はい、でですね、このラジオ、あっくんラジオは10分という制限がありますので、いつもはだいたいどういうお話かっていうあらすじだったり、そのストーリーに触れるんですけど、今日はね、もうそこに触れてたら絶対時間なくなるんで、もうそこは全部端折って、私の見た感想、その1とその2を喋ろうと思ってます。っていうのもですね、私このドラマは2回見てるんですよね。で、最初は毎週金曜日配信なので、その都度夢中になって見てて、で、2回目は一気にその見落としてたところないかとか、そういう感じでがっつりじっくり見たんですよ。そしたら1回目見た時と2回目見た時でもう全然違かったんですよ、その、解釈っていうんですかね。なので、そこを言いたい、今日はそこを聞いてほしいなと思ってて、で、このドラマ自体は全然物語ややこしくもないし、むしろ分かりやすいんですよね。すごいテンポもいいし、そうで、今回シーズン1なんで、シーズン1で全部で9話で終わってるんですけど、次シーズン2が決定してて、その本当すごくね、キリがいいところで終わってくれてるっていうのも嬉しいポイントなんですけど、なんかこうね、モヤモヤして終わらなかったんで、そこも良かったなと思うんですけど、そうで、なので、お話自体はすごく分かりやすいんですけど、なんかその裏テーマみたいなのがあるんですよ、いろいろと。なんかすごくいろいろ連想させるので、そういう意味で複雑じゃないな、なんていうんだろう、見る人によって全然違う解釈がある、そういう作品だなと思いました。で、例えば最初の1話なんかは、そのウイルスがね、世界、地球を、の人類を変えてしまって、で、その描写っていうのはね、コロナ禍を想像させますし、なんかそういった感じ。感染していくシーンめっちゃ気持ち悪かったですよね。なんやろうね、なんかこう唾液を綿棒で取るところ、絶妙な気持ち悪さがもう最高でしたよね。ドーナツ舐めるとことかね。そんなんがあって、ほんで何が言いたいんやったっけ、そう、で、その1回目見た時と2回目見た時でも全然違いましたよと、はい、で、じゃあ1回目見た時に何を思ったかというと、このプルリブスは生物学的進化を描いた SF、 そういう風に思ったんですよね。っていうのは、そのすごいこの感染した世界、新しく出来上がった世界っていうのがアリっぽかったんですよ。アリンコのアリね、そう、なんかアリのコロニーみたいな感じだったくないですか。女王アリがいて、そのね、信号を送ってきたケブラーの、仮にその星に女王アリがいるとしたら、その地球の、その彼らっていうのは働きアリで、その一つの共同体になってて、そこに属さない異質な非感染者たち、問題行動を起こすアリっていうのは、その群れというかコロニーから排除されるんですよね。で、孤立したアリっていうのは生きていけないじゃないですか。なので、そういった社会性を持つアリの構造とすごく 似てるなって思ったんで、1回目見た時はアリというところで腑に落ちてました。で2回目ねちゃんと見た時はもう全然あこれは違う、これは宗教だと思いましたね、宗教 SF ですわと、ね、まあアリも悪くないけど、まあ、宗教偶話っていう風に捉えた方がめちゃめちゃしっくりきますね。そうでももうちょっと具体的に言うとキリスト教を、まあ、モチーフにしてる感じですよね。そうでベースにあるのはあれですよ、シミュレーション仮説、ね、なのでシミュレーション仮説とキリスト教的偶話の掛け合わせ SF 的なこう思ったらめちゃくちゃしっくりきますよね。でそのシミュレーション仮説はね私もすごい好きなあの宇宙論の一つなんですけど、この世界は高度な文明によるコンピューターのプログラムであるっていうあれっていうやつですね、うん、なので超越した、まあ、すごい存在があって、それによってこの世界はまあ作られてる仮想現実だみたいなっていう説ですよね、まあ、これは証明できないんですけど割とねすごい科学者たちも賛同してたりするあれですね、まあ、それ自体宗教っぽいところがあるんですけど哲学っぽさがあるというか、なのでこれに実際のこのキリスト教の教えというかスタイルというか思想をこう乗っけてちょっとスリラー感のある面白い SF になってるのがこのプルリブスなんですよね。はい、で今から当てはめていくとめちゃくちゃぴったり当てはまります。まず13人の 非感染者っていうのは最後の晩餐の、まあ、13とも言えますよね。このドラマのテーマカラーっていうのが黄色なんですけど、この黄色っていうのは、キリスト教圏ではですね、まあ、裏切りの色とか異端とかそういう風な色としても扱われているので、まあ、ユダが着てた服が黄色だったりね、そういう宗教画とかでそういう風に描かれてますし、なので、まあ、その黄色っていうのもあるし、であと、まあ、決定的なのは、主人公キャロルの卵子凍結の、ね、あの描写、あそこもやっぱりその、卵子をキャロルの同意を得ずに彼らが扱うじゃないですか、ね、それってやっぱりその一つの生命は個人のものというよりはやっぱり神様のものっていう考え方なんですよね。私もキリスト教ではないのでちょっと解釈が間違ってたらあれなんですけど、まあ、一般的な考え方として、まあ、そうだと思うので、それもすごく、ね、整合性がつくというか、うん、そうなんですよね。なのでまとめるとプルリブスは宇宙規模での布教活動を描いていると私は思いました、はい、まずこの信号を送ってきたのがケプラー 22b という星、ここにイエスキリスト的な神様がいるとしたら、それをそこから送られてくる信号というのは神の啓示ということで、で感染者たちは洗礼を受けた状態、はい、でその彼らがまたさらにねそれを恩送りとして広めていくっていうところで、ね、宣教師的な、うん、そういう風な描かれ方をしている、まあ、そういう作品だなと思いました。はい、では以上でプルリブス考察を終わります。また次回お会いしましょう。